第4日、ローマ数字3。コロサイ人への手紙は、神の大いなる永遠の御心に関する書です。A、コロサイ人への手紙が掲示しているのは、神の御心が全宇宙において、創造において、贖いにおいて、来るべき時代において、永遠において、彼の願いと目的に従っているということです。B、コロサイ第1章9節における神の御心は、神の永遠の定められた御旨についての、キリストに関する神のエコノミーについての御心です。コロサイ1章9節、どうかあなた方が、あらゆる霊的知恵と理解力において、神の御心を知る全き知識で満たされ、C、神の御心を知る全き知識を持つことは、神のご計画の啓示をもって、神が宇宙で行うのを計画していることを私たちが知ることです。コロサイ4章12節、それはあなた方が完全に成長し、また神の御心のすべてを十分に確信して立つためです。とても多くの愛する信者たちが、霊的な事柄においてでさえ自己中心的であるのです。彼らは神が彼らのために願っていることを誇与しているだけです。一つの英語の本は大ベストセラーになりました。その本の題名は、人生を導く5つの目的、翻訳です。それらはすべてあなたのための神の目的についてです。神のための神の定められた御旨についてはどうでしょうか。私たちはどのようにしてそれと一致するのでしょうか。ですから私たちは神のご計画に関する神の御心を知る全き知識を必要とします。それは神が彼の宇宙において行おうと計画していることを私たちが知るためです。それは福音の一部分です。私たちは付近の大学に行って関心を持っている学生と会話することができます。私たちは彼に質問するかもしれません。あなたは宇宙の意義を知っているでしょうか？あなたはこの宇宙がどのようにして終わるのかを知っているでしょうか。私は神のご計画とこの宇宙がどのようにして終わるのかについてあなたに告げることができます。私は地がどのようにして終わるのかについて、また日本がどのようにして終わるのかについて、あなたがどのようにして終わりを迎えるのかについてあなたに告げることができます。あなたはそれについて少しばかり知りたくないでしょうか。あなたはこのことについて考えることができます。あなたは以前このことについて決して聞いたことがないでしょう。これが私たちが神、神の御心、神の願い、神のご計画、神が宇宙において行おうと計画していることをもって開始するという私たちの負担です。ペテロの第二の手紙の最後の方を読んでみてください。すべてのものがこのように溶解していくのです。新しい天と新しい地があるようになります。中心は新エルサレムと呼ばれる団体の人となります。その目標は今やあなたの人生と関係があるのです。あらゆる人は神に会うでしょう。日本のあらゆる人は神に会うでしょう。例外はないでしょう。あなたには神に会う二つの方法があります。あなたは火として神に会うことができるか、あるいは命の水としての神に会うことができるかです。これがどのようにしてあなたの人生が終わるかについてです。火でしょうか、水でしょうか、今や私たちは前進して キリストと教会に集中します。